フィリピの信徒への手紙の1章の27節から30節であります。短いですのでもう一度読ませていただきます。フィリピの信徒への手紙1章の27節から、ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。そうすればそちらに行ってあなた方に会うにしても離れているにしても私は次のことを聞けるでしょう。あなた方は一つの霊によってしっかり立ち、心を合わせて福音の信仰のために共に戦っており、どんなことがあっても反対者たちに脅されてたじろぐことはないのだと。このことは反対者たちに彼ら自身の滅びとあなた方の救いを示すものです。これは神によることです。つまりあなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。あなた方は私の戦いをかつて見、今またそれについて聞いています。その同じ戦いをあなた方は戦っているのです。フィリピの信徒たち、このフィリピの信徒たちの置かれた環境は決して楽なものではなく、パウロとシラスがその福音を伝えたことによって牢に入れられたように、そのフィリピの町においてキリストを信じていくことも簡単なことではなかったことがわかります。そこには異教の大きな神殿もありまして、その神殿の勢力は非常に強いものであって、またその利益に人々も大きく関わっておりまして、それに対して生ける誠の神様を明かしし、その神様により頼んで忠実に歩むということは、まあいろいろな難しさがあったことと思います。それだけではなくて、フィリピの信徒たち自身がその心の中に喜びというよりは恐れを抱いたり、また不安を抱いたり、そのような状況もあったことと思います。しかしこのフィリピの信徒の手紙が喜びの手紙と言われるように、喜びなさいと、とにかく喜びなさいと、まあ、こういうふうに繰り返し喜びを進めます。フィリピの信徒たちはとても忠実な信仰者であったことがわかります。パウロのために心を砕いて祈り、投獄されているパウロのためにその助けとなるように贈り物を送った、それはフィリピの信徒たちであった、あなた方であったという言葉も出てきます。中にはそのようなパウロとつながりがあることを知られること、あるいはそれによって不利益を被ることを恐れて、パウロを遠ざけたそのような人々もいたかもしれませんが、このフィリピの信徒たちはそうではなかった。まあ、そういう意味では、忠実なるがゆえに、一層その信仰によって歩むことにおいて、難しさを覚えていた、そのような教会であったのではないかなと思います。しかしパウロは、この手紙において、喜べ、とにかく喜びなさい。それが、本当にあなた方にとっても良いことなんだと。それが本当にあなた方にとっても安全なことなのだと進めます。まあそういう意味で、パウロはこの手紙の中で、このフィリピの信徒たちの喜びが充実するように、本当にその中身が充実するように、その喜びはパウロの中にも満ちているものでありますけれども、その喜びがこのフィリピの信徒たちの中にも満ちるように、この手紙を書いていることがわかります。今日の箇所もそうですね。ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。まあ、そのような環境で生活することは いろいろと悩んだり難しいこともあるんだけれども、そのような中で複雑にどうしよう、こうしよう、こうすればうまくいくか、こうすればうまくいかないか、こういうふうな仕方で生活するのではなくて、ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。私たちはしばしば状況が難しいと、それに合わせていろいろ複雑に考えなければならないかのように構えてしまいますが、聖書はしばしばそのような複雑な状況の中に置かれた信仰者たちに、改めて単純に歩むように道筋を示します。単純に、まあ、実際状況の複雑さにですね、私たちがいちいち対応しようと思うならば、これは混乱してしまいます。信仰によってというよりは、自分の分別によって、こうすればうまくいくか、ああすればうまくいくか、このように混乱してしまいます。実際試練の中で、その試練が本当に試練として実りを得ていくのではなくて、誘惑になっていくのは、私たちが複雑にそれに対応していくときですね。自分の分別を持って、イエス様が荒れ野で誘惑に遭われた時も、その誘惑の中でイエス様が従っていた道筋は単純なものです。悪魔はあの手この手でイエス様の状況に合わせて誘惑を仕掛けますけれども、本当に空腹を覚えられたならば、神の子ならこの石をパンに変えたらどうだ、あるいはこれからご自身を明かしして出ていくならば、あの塔から飛び降りてみたらどうだと、人の気を引いたらどうだと、聖書にもこう書いてあるだろう、まあ、あの手この手でイエス様に誘惑しますけれども、イエス様がそれらを退ける道筋は単純なものであります。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。幼子のように主に信頼し従う、このことだけですね。幼子のように主に信頼し従う。今日の箇所においても同じことが教えられています。ただキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。キリストの福音にふさわしい生活とはどのような生活であるかですね。キリストの名にふさわしい、あのことこのことを行っていくことか、そのように私たちが合わせるならば、ここでもまた間違えてしまうことと思います。ひたすら、まあ、ただですね、単純に、ただ単純にキリストの福音にふさわしい生活を送りなさいというのは、まず悔い改めてキリストの福音を信じなさいですね。悔い改めて、私たちが恐れるとき、思い煩うとき、戸惑うとき、あるいは途方に暮れるとき、まあいろいろなことに私たちは直面すると思うんですけれども、そのすべてにおいて悔い改めてキリストの福音を信じなさい。神の国は近づいたのだから、悔い改めて福音を信じなさい。キリストを信じなさい。 そしてキリストを本当にその悔い改めの中で新たに知りながら、キリストイエスにより頼み、またキリストイエスにおいて父なる神により頼んで祈り、また受けるべきものを受けて歩んでいきなさいですね。とにかくまず神様の御前で幼子のように神様から受けるもののところに立ちなさい。そこに身を置きなさいであります。福音にふさわしい生活は、自分の知恵や力でキリストの名にふさわしいことを行う、そのような歩みではありません。そうである前に、まず全てを受けて、恐れるならば、本当にその恐れが締め出されるほどに受けるべきものを受けて、また思い患うならば、その思い患いが本当に取るに足らないこととなるほどに受けるべきものを受けて、戸惑うならば、惜しみなく咎め立てしないでお与えになる神様から道筋を示していただいて、とにかくそのすべての道筋で主を見出すように、ますます主なる神様を知るように生活しなさいということです。そこには神様を知る感謝があるでしょうし、また神様を知る賛美があるでしょうし、またさらに祈りから祈りへと、神様に祈ることこそ本当に最善の道だと知る歩みがあることと思います。そのように生活しなさいですね。単純な生活です。一人で行くなということです。実際パウロはそのように歩んでるわけですね。パウロ自身がそのように歩んでるわけです。神様との平和が与えられたんだから、本当に神様との平和が与えられたんだから、キリストイエスのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神様との平和が与えられ、それゆえ神の栄光に預かる希望があるのだから、苦難も誇るとこう言ってるわけです。そのような苦難の中で忍耐が生じることを彼は経験してるわけですね。苦難の中で持ちこたえていく、その力が、その知恵が神様から与えられることを経験する。またその忍耐の中で、本当に自分自身が作り変えられていく。連達されていく。またそのように連達されることを通して、改めて何が望みなのか、何をこそ求めなければならないのか、望みがはっきりとしてくる。こういう中でますます今置かれている境遇の中でいろいろなことがあったとしても、これは一時のことだと軽んずるほどに希望に満ち溢れて歩むものとされている、こういうパウロの姿を私たちはパウロの手紙の中に見ます。あなた方もまた私がこの単純に歩んでいるように、その単純な道筋へと進んでいきなさいということですね。ただキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。繰り返しになりますが、ここで重要なのは本当に求めるということです。祈るということです。全てを神様から受けるということです。全てを神様から受けるから神様に感謝します。全てを受けるからこそ、ますます神様の御前にへり下ります。こういうふうに歩んでいきなさい。そうすればいろいろ難しい状況の中にあなた方が置かれるかもしれないけれども、互いに争ったり分裂したりそういうことではなくて、ますますあなた方が心を合わせて一つの望みに、一つの知恵に、一つの力に預かって一致してよく戦っているということを私は聞くことができるでしょうと言ってるわけです。教会の平和は 一つの指針に従って人々が心を合わせて生ずる、そのようなものではなくて、ここにあるようにそれぞれがキリストの福音にふさわしい生活を送っていくときに、そこにキリストに従うからこそ、キリストに信頼するからこそ、キリストを通して受けるからこそ、そこに生じまた育まれていく平和であります。この平和は戦うことのできる平和ですね。いろいろな挑戦にもよく耐えることのできる主の民の平和であります。あなた方の戦いは血肉に対するものではなくとあるように、確かにこの手紙の文面を見ると教会を恐れさせるような、そういう人々やそのような存在もあったように見えます。でもそういう相手と、まず人を相手にして戦うのではなくて、そのようにひたすら本当に単純にキリストの福音にふさわしい生活を送ることによって、あなた方は一致してよくそれと戦っていくことができるでしょうと言ってるんですね。ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。そうすればそちらに行ってあなた方に会うにしても離れているにしても、私は次のことを聞けるでしょう。あなた方は一つの霊によってしっかり立ち、心を合わせて福音の信仰のために共に戦っており、どんなことがあっても反対者たちに脅されてたじろぐことはないのだと。このことは反対者たちに彼ら自身の滅びとあなた方の救いを示すものです。これは神によることです。まあ、これこそ証だというわけです。人間の知恵や分別でですね、福音を信じるってのは素晴らしいことだと宣伝しようと思っても、それは人間技。しかしここでパウロが進めている道筋は、一人一人が、あるいはそれぞれの家庭がキリストの福音にふさわしい生活というのは、キリストにより頼んで全てを受けながら祝福されていく、そういう中であなた方は一致し、そしてよく明かしすべき事柄を明かしするようにされていくでしょうと言っているわけです。救いとは何なのか、またその救いに預からないで歩むということはどういうことなのか、これが明かしされていくでしょうと言っているんです。そしてそれは神によることです。そのようにキリストの福音にふさわしい生活の中で、ことがうまく運んでいくこと、いろいろな妨げもなくなること、反対もなくなること、これを目指していません。いろいろなことがあると、でもいろいろなことがあってもそれをしっかりと受け止めて、そこに捉えられないで喜びに満ち溢れて歩んでいく、これが福音における喜びと平安ですね。まあ、実際自らわざわざ求めて苦しんだり、あるいは自ら求めて難しい状況の中に歩んでいくこと、誰も望みはしないことと思います。神様に導かれるからこそ、その道において、アレノの40年を歩んだイスラエルの民をですね、自ら望んでアレノの中へ進んでいったわけではないんですね。神様が導くからこそ、アレノの40年の中へと、進んでいきました。あるいはイエス・キリストを信じる教会もですね、自ら望んでいろいろな難しさを その身に引き寄せるように歩んでいったわけではない。キリストに従えばこそ、まあ、そこにいろいろな難しさが生じてきたり、難しい環境の中に身を置くということが生じてまいりました。でも、大切なのは、そのような中で改めてキリストの福音にふさわしい生活をその中でも送り続けなさい。慌てないように、恐れないように。29節はこうですね。つまりあなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。キリストのために信じることだけではなくて、苦しむことも恵みとして与えられているのです。当座はそれが恵みとは思えないこともあると思いますけれども、しかしそれもまた恵みとして与えられているのです。その恵みの中でパウロは喜んでいる。この手紙を書き送っているわけです。喜んでいると。神様を信じて誰が見ても喜べるようなものが与えられて喜ぶということもあるかもしれません。誰が見てもですね、ああ神様を信じるっていうのはいいことだなと、こういうものが与えられて本当に自分も神様を信じてこういうふうにされたいもんだというものが与えられて喜ぶということもあるかもしれません。でも神様を信じて、神様に従って、キリストに従って、一体どこに本当に喜べることがそこにあるのだと思うようなものが与えられたり、あるいはこれを何とか確保しようと思って持っていたものが失われたり、こういうこともあるかもしれません。パウロは後の方で書いてきますね。キリストイエスのゆえに、これを失った、あれを失ったと。しかしそれを私は全く惜しんでいない。このような証の言葉が出てきますけれども、まあいろいろなことがあろうと思うんですね。でも、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。そういう意味ではそこで静まることが大事ですね。このことが分かっていないと私たちは慌てて本当に戸惑うばかりかもしれませんが、改めてキリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。このことを心に一つよく忘れないように覚えておきたいと思います。まあ、大小の難しさ、私たちにあることと思いますが、そのことの中で、早くこれがなくなればいいのにな、あるいはこれが得られたらいいのになと、私たちの心が右往左往する前にですね、改めて、キリストに従うその歩みの中では、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。それをまずしっかりと受け止めて、そこからひたすらキリストの福音にふさわしい生活とあるように、それが喜びによって満たされるように、そのような状況の中に置かれているけれども、我が身に喜びが満ちるように、あるいはこれを失い、あれを失って、これがあればなと思うような状況の中でも、改めてキリストイエスのゆえに、これを失ったこと、あれを失ったこと、そんなことは取るに足らないこととするほどに、喜びに充実するように。改めて、この御言葉を覚えたいと思うんですね。改めてただキリストの福音にふさわしく生活して喜びに充実するように。 これは人間技ではありません。それは神によることですとあるように、神の力によってであります。パウロはそのように戦っているし、あなた方もまたその戦いの中に置かれているのだと書き送ります。ここまでいたしましょう。お祈りいたします。慌てることなく、恐れることなく、目を覚まして、キリストの福音にふさわしい生活を日々に送ることができるようさせてください。あなたが与えようとしておられるものを幼子のように求めて、それを受けて、強められ、また豊かにされて喜ぶものとなるように、また感謝するものとされるように、またますます祈るものとされていくように、また自分のことだけではなく、互いのためにますます祈って、一つの望みの中に生かされていくように、どうぞ導いてください。本当に、信仰の小さな私たちを憐れんでください。イエス・キリストよ、あなたが、我らを強め、我らの信仰を日ごとに一歩踏み出すにふさわしく大きなものとしてくださるようお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の305番です。